本日は宗教改革記念日であります。1517年10月31日にマルチン・ルターがビッテンベルク城の城門に95箇条の定題といわれる議論を呼びかける、劇文のようなものを貼り付けたのがきっかけで宗教改革が始まりました。で、今年はちょうど宗教改革500年の年でありまして、ドイツではそのビッテンベルクの地でお祭りが続いているようであります。で、いろんなルターグッズというのも売られておりまして、ルターのフィギュアとかですね、ルターの何たらという、いろんなルターグッズも出ているようで、特にルーテル教会は、そのルーテルという名前の通りに、ルターの教えのもとにあるという、その伝統を受け継ぐということを強調する教会でありますから、ルーテル教会の方から、いろんなルターに関わる信仰書や、その歴史をたどったものなどは、いろんなものが出版されて、出されている、年であります。一方で、日本キリスト教団においても、この間、ドイツに若者たちを派遣するということで、ユースミッションというのを、教団から若者たちがドイツに行かれたようで、その中に私の知り合いの牧師も混じっておりました。で、その牧師が帰ってきてから言うには、どうだったと聞いてみますと、ドイツも日本と全く同じだったというふうにおっしゃっていました。つまり、ドイツの教会っていうのはもう写真集に載っているような素晴らしい街道がたくさんあります。ビルのように高い、戦闘などを持った、非常にこう歴史的にも意味のある街道というものがたくさんあるわけですが、そこに日曜日に礼拝に行ってみると、それに来ている方々は2、30人ぐらいの方々で、話を聞いてみたら、今日は孫が来れなかったとか、家族伝道どうしたらいいかとか、そんな話をされているということでありました。本当に日本の教会と、建物はものすごく立派だけども、そこに礼拝に来られている方々一人一人は日本の私たちが味わっているのとほぼ同じ状況だったということであります。そういった宗教改革が起こった場所において、500年過ぎた時にですね、まさにその宗教改革の信仰の炎というものがどこまで生きているのか継承されているのかというのが改めて問われているのではないかというふうに思います。一方で、私たちの教会を顧みると、このルターが一体何を言いたかったのかと、そもそも彼は何を求めて宗教改革の運動を引っ張っていたのかという、その最も根本にあるポイントというものもだんだん見えにくくなってきているのではないでしょうか。信仰義人ということで始まったプロテスタントの教会でありますが、今インターネットなどで世界中のいろんな教会の説教や、動画というものが見れるわけでありまして、それを見ると信仰義人で始まったはずのプロテスタントの多くの教会でその説教を聞いてみると、大きい教会ほど行いが説かれているという、そういった状況があります。つまりこういうアクション行いをするといいですよという、そういう行いが説教の中心で説かれるという、そういった行いが説かれる教会ほどなぜか大きいという、そういった状況があります。アメリカのメガチャーチと言われている信徒が3000人以上いらっしゃる教会とか、何万人とか、すごい大きな教会があるわけですが、その説教を聞いてみると、私の乏しい英語力でも分かるぐらい人の行いが中心に取り上げられているわけです。こういった時にはこうしたらいいですよというアクションがほとんど占めているわけですね。こういった世界の情勢というものと、そもそも私たちの教会のルーツに何があったのかということは大きく だんだん食い違ってきているのではないかという、そういった危機感も抱くものであるわけです。で、この間見ていたあるページに、道徳を実行する上で宗教は必要かという問いかけをいろんな国でしたというアンケートの結果が載っていました。道徳というのは、平たく言って良い行いをする、良心的な人間になるという、人間として行動するということでありますが、その道徳を身につけを実行する上で宗教は必要かという問いかけに対して、途上国の方々ほど必要だというふうに答える割合が圧倒的に高いんです。途上国の方々はもう 70% 以上の人が宗教は道徳のためにいると答えている。ところが文明がどちらかといえば発展している先進国の方々ほど道徳を実行する上で宗教はいらないという答えをする人が多いわけです。つまり宗教はいらないという人が、宗教がいるという人がですね、先進国だともう 30% 程度しかいない。つまり物があふれ、情報があふれ、豊かになるほど人間はどういうわけか宗教をから遠ざかっていく。神様よりも物や知識やお金により頼む、そういった傾向が強くなっていくということがこのアンケートに表されているように思えるわけです。そういった時にもう今宗教改革が起こったドイツ、そしてまたそれが飛び火してイギリスでも宗教改革が起こり、それがさらにアメリカに、ピューリタンたちがアメリカに行き、そのアメリカで大学生運動が起こって、その宣教師たちが日本に来て、その宣教師たちを通して私たちの教会の先輩たち皆さんが洗礼を受け、そして教会が日本がこれまで歩んできたわけであります。そのような歴史の流れというものを考えると、およそ宗教改革が始まってからどんどんどんどん宣教師たちが送り出されて信仰が広がっていった多くの地域で、物が豊かになり知識にあふれお金にあふれているという地域が多いのですが、それに反比例するかのように信仰の火が衰えているように思えるわけです。こういったことをどのように受け止めたらいいのかというのを考えるときに、私たちはまさに宗教改革の当事者だったマルティン・ルターの信仰というものを改めて顧みたいというふうに思うものであります。で、ルターがなんで最初修道士になったのかということについては、ほぼ定説というものがあるんですけども、ルターはとても厳しい父親のもとで育てられた人で、当時はもう中世のような時代ですから子供の教育をするのに無知で引っ張られたりしたそうであります。でも血が出るほど父親に叩かれたことがあったということをルターは書いているんですが、その親父のもとで法律家になるように、将来成功する法律家になるようにということでしょうか、法律を学ばせられるわけです。ところがどうも最初のきっかけは友達の死だったというふうに言われているわけですが、ルターの身近な人にの友人の一人が死ぬという、そういったことを見たようであります。そしてその身近な友人の死から自分自身もやがてこのように死ぬのではないかという、そのような死の不安というものに取りつかれていたようでありますが、ついにある時馬車で故郷に帰る途中で落雷に出会い、すぐ近くの木に落雷したのを見てですね、地面にひれ伏して、その時は守護聖人というものをみんな信じておりましたから、ルターの守護聖人であった、聖アンナという人に対してもし助けてくれたら修道士になりますというふうに誓ったというのであります。そして親の反対を押し切ってもう修道院に入るわけですね。その時にルターの父親はルターを取り戻そうとして、修道院に殴り込んできていたりもしているようですけども、ルターはそれを全部跳ねのけて修道士として生き始めるわけです。そして信仰の出発がそのような友人の死と、そして落雷という、死の恐怖というものから出発しているということが大きかったと思いますが、ルターは 神は怒っておられるという、そういった意識が非常に強くありました。つまり、稲妻がドカーンとこう墜落するような、その上に象徴されるような、神の怒りというものが自分の上にいつもあって、自分が神様の意にそぐわないことをすると、神様はそれを全部よく覚えて、見ておられて、それに対して怒っておられる。だから、当時修道院には、かなり厳しい規則というものがあって、もうあとは何時、何時何時という、この相当な早朝からお祈りする時間と、これこれする時間というのが、こと細かに定められており、その通り実行しなければなりませんでした。で、ルターは、それをもう本当に優等生と言ってもいいぐらい、きっちりと守り、それだけでは足りなくて、断食の祈りや徹夜の祈りといったものを繰り返していたようであります。本当にもう、心底から真面目な修道士でした。だから当時のルターの絵というものを見ると、何と言ったらいいのか、もうスポーツ選手のような非常にこう痩せた、精悍な絵が残っています。修道士のルターの絵ですが。まあ、それが宗教改革を終わってしばらくすると、全くその反対に逆のなんかこうシルエットになるんですね。まあ、なんていうか、ビアダルのようなと言ったらいいんでしょうか。なんかもうそのルターの方の絵の方がよく残っているので、ルターというとなんか太ってるというようなイメージがあるんですけども、実際に若い頃はものすごくもう、本当にギスギスに痩せていました。まあそういった本当に真面目な修道生活というものを深めていく中で、当時カトリックの教えでは、こう、霊的な行い、つまりお祈りするとか、奉仕をするとか、お金を教会に捧げるとか、こういったすべての行いというものは、救われるために必要であり、これをすることによって、神様を喜ばせることができるという考え方がありました。つまり、信仰だけでは救われるために不十分で、それに、良い行いというものもなければ救われないということであります。つまり、洗礼を受けて、神様を信じているというだけでは救われてないんで、それに従って、良い行いをどんどんどんどんし続けないといけない。それが救いにはプラスして必要だという考えでした。まあ、だから、ルターもこのような霊的な行いというものを一生懸命やったわけです。しかし、やればやるほど、良心の不安は大きくなっていきました。神が怒っているという。思いが大きくなっていたわけです。というのも、自分でお祈りしているときも、奉仕しているときも、何かを捧げているときも、よく自分の中を点検してみるなら、必ず罪はあるからです。さらに言えば、自分の中に罪が見当たらないようなときでも、その動機として、なんで私はこれをするのかということを突き詰めていくと、結局は自分のためですということに行き着くんです。なんでお祈りするんですか？なんで奉仕するんですか？なんでなんでなんで？問い詰めていくと、結局私のためですということになる。そしたら、神のためとか隣人のためということじゃなくて、私のためにやっているという自己愛。自分、ある意味で自分だけがという、そういった思いから解放されないというこのジレンマに、ルターは突き動かされていきます。そしてある時、聖書を読んでいる中で、今日、招きの言葉で読んだ、箇所ですね。ローマ 1-17 というところを、ルターが読んでいたときに、それまで、神の正義というのは、自分の罪を罰するというのが神の正義だと思っていたけれども、そうじゃないんだということに気づくわけです。つまり、神の正義というのは、罪人を罰するというものではなく、罪人の罪をキリストに背負わせて、罪人を許すのが神の正義である。神の義というのは、罪人を怒りを持って裁くのが神の正義なのではなく、罪人の罪を許して、この罪人をご自分の正義によって包んでくださる、受け入れてくださるのが神の正義だということに気づくわけです。つまりそれまでルターは神の正義というのがどこか遠くにあって、それを実現するために一生懸命良い行いをしなくちゃいけないということを考えているわけですが、そうではなくて、神の義っていうのは、自分に神様から与えられるものだということ。神様が私を受け入れてくださることだということが分かったわけです。まあ、これが大きな、非常に大きなことでした。つまり、 ただイエス・キリストを信ずる信仰によって私たちは神様に受け入れられる。私たちがいかに罪深くても良い行いをしていると思いながら、実際にはたくさんの罪が自分の中にあるとしても、それでも神は私たちを信仰によって受け入れてくださっているということに気づいたわけです。ここからルターは、人は信仰によってのみ救われるという、こののみということを言っていくわけですけれども、これは救われるためには行いは必要ではないということです。じゃあ行いは何なのかといえば、救われたことに対する感謝として信仰に伴うものであって、その行いがなければ救われないということはないということにルターは気づいたわけです。つまりもう病気で横たわっていて何にもできない、本当に何もできない人でも信仰において救われるわけです。しかし行いというのは、神様を信じた後に感謝の応答として伴ってくるものに過ぎないという、まあ、こと、そのことを見出したということになります。まあ、そのことによって目が開かれて、ようやくルターは両親の平安を見出すんですけれども、両親の平安を見出した頃に、ふと周りを見てみると、こういった聖書の認識とは全然違うことが当時の教会ではまかり通っていました。つまり、食友情という、いわゆる免罪符が売られて、まあ、これによって罪が許されるという、煉獄という、まあ、天国と地獄の中間にいるその自分の、まあ、親族の魂とかも、この食友情を買えば煉獄から飛び出るという、まあ、そういったようなとんでもない教えが言われていたわけであります。まあ、ルーターはそういったものに非常にこう憤りを覚えて、まあ、95箇条の定題と言われているものを貼り付けました。そしたらこれがとんでもない反響を呼んでしまって、両言の日のように、まあ、ヨーロッパにこのルーターの出張が広がり、まあ、カトリックとの大論争というものに巻き込まれていくわけです。でついにルターの騒動があまりにも大きくなったものだから、当時のドイツ皇帝がルターをボルムスという議会に招集しました。ルターは、まあ、友人たちは行ったら殺されるぞ、やばいぞと言ったようですけども、まあ、ルターはボルムスの屋根の瓦ほど多くの悪魔がいても私は行くと言って行ったというふうに言われています。行ってみると、まあ、このカトリックの多くの、まあ、権力者たちが見守る中にルターの書いた本が机に置かれていたと。で、これはお前の書いたものかと、そうですと言って、これを撤回しなければお前はもう帝国追放だというふうに迫られたわけです。ルターは一日の猶予を願ってたというふうに、まあ、言われています。で、これで一日の猶予を願ってたからみんな撤回するだろうと、とも思ったようですが、翌日ルターは、まあ、こういうふうに言ったと言われています。これが非常に歴史的な有名な言葉で、このことにプロテスタントの一つの大きな意味というものが表されています。ルターはこう言ったそうです。私は教皇と公会議の権威は認めません。なぜならそれらは互いに矛盾しているからです。私の良心は神の御言葉にとらわれています。私は何も取り消すことができないし、取り消そうとも思いません。なぜなら良心に背くことは正しくないし、安全でもないからです。これより他に私はどうすることもできません。私はここに立っています。神よ、私を助けたまえ。アーメン。というふうに、カトリックの権力者の全てが見守る前で宣言したと言われている。これがルターの有名な言葉であります。この後ルターは法の保護を解かれたために、いつ誰がルターを殺しても、その人は罪に問われないという状態になりましたから、当時ルターを支持していたある貴族によって拉致されて城にかくまわれるということになりました。まあ、そこで新約聖書の翻訳など非常に大変な働きをするわけであります。で、このルターの戦ったことの根本は何だったのかということを、まあ、聖書から改めて受け止めてみますと、まあ、今日の与えられている箇所の19節に、私は神に対して生きるために律法に対しては律法によって死んだというふうにパウロが書いています。で、この神に対して生きるということ、ルターは このことを本当にひたすらに心血注いで尋ね求めたわけです。つまり、良い行いをするっていう時には、その良い行いは人の目に見えるものですから、必ず人の眼差しとの関係ということが出てきます。良い行いをするのはなぜかというのを考えていくと、人の前でまずよく見せたいという、聖書のファリサイ派のような、そういった動機が必ず出てきます。そこに、まず心の働きとして罪が表されていくということがありますが、同時に、行いによって神様を喜ばせようとするということは、結局、強い者が神に喜ばれ、弱い者は喜ばれないということになります。しかし、そういったものではなく、私は神に対して生きるために、律法に対しては死んだ。と、パウロが言っているように、ルターは、神に対して生きるというのは、私が、ただ、神が私たちのことを無条件にイエス・キリストによって愛していてくださる、受け入れていてくださるのをひたすらに信じていくという、これ以外ないんだということをしっかりと握りしめたわけであります。人に対して生きるというなら、良い行いが、その人が良い人間である証明になるでしょう。しかし、神に対して生きるときには、ただ、神が私たちのことをイエス・キリストによって受け入れていてくださるということを信じてすがっていく信仰しかないわけです。これがルターが戦ったことの一つの意味でした。この信仰義人の教えというのは、この和解、神との神様との和解ということでも言われるわけですけれども、この和解という言葉は聖書だと、聖書の言葉の元々の意味は交換という意味です。この交換ということに照らしてルターは、結婚式での指輪の交換ということと、を例えとして挙げています。つまり私たちが神を信じる、キリストを信じるというのは、イエス・キリストと結婚するようなものであって、それは指輪が、神の指輪が私の手にはめられるということであります。つまり、キリストの正しさが私たちのものとなり、私たちの罪がキリストのものとなるという、そういう交換が起こるということです。イエス・キリストと私たちが結ばれるということによって、キリストの命が私の中に流れ込んでくて、私の間違った、汚れた罪がキリストの中に流れ込んでいく。そのような交換が起こるのが信仰なんだというふうに言っています。まさにそのように、私たちはイエス・キリストに結ばれるということによって、自分の中のあらゆる暗闇がイエス・キリストによって担われ、そしてキリストの命と祝福が私の中に、私の上に、白い衣としてかぶせられるということを経験するわけです。それが私たちが主イエスを信じるときに起こることであって、私たちの命はもうキリストのもとにすっかりと包まれており、私たちがこの地上で犯すあらゆる罪は主イエスが完全に担っていてくださるということであります。そのような恵みの中に私たち今置かれているということ、それが信仰であるわけです。そして今日改めて受け止めたいのは、私たちは宗教改革から500年経ってこれからどうするかというその分岐点のところに立っています。プロテスタントの教会もこれまで500年は何とか支えられてきた。しかしこれから例えば500年を展望したというときに、一体どうするかという、思いにさせられています。その中で、この信仰義人ということを、 さらにその意味を広げて、今日のガラティア書の3の1から6に書いてあることでありますが、私たちの教会が新しい歴史を築いて生きていくことができるというのも、これも実は信仰義人であって、ただ信仰によるのだという、このことを改めて受け止めたいというふうに思うんです。私たちは教会を何とか前へ進めて教会形成していこうというときに、やはりその時にも行いで何とかしようというふうに思いがちではないでしょうか。何とか素晴らしい行いをすることで教会を盛り上げていこうというふうに思いますし、行いによって何とか多くの人々を捉えようというふうに思う。これは普通のことであります。しかし、この3の5に書いてあるように、あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方から律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか。それはアブラハムは神を信じた。それは神の義と認められたと言われている通りですというふうにあります。つまり、神が私たちの間で奇跡を行われ、聖霊を授けてくださり、新しい歴史を築くのは、律法の行いによるのではなく、これも信仰によるということです。教会が歴史の道を切り開いていくのは、信仰によるということであるのです。私たちが、私自身が、ビラ配りとか、いろんな行いというもので、を通して伝道するわけでありますけれども、その時にしきりに感じるのは、ビラ配りにしろ何にしろ、全て行いであるわけです。しかし本当にそのことが意味あるものかどうかというのは、私たちのその行いというものが信仰から出てきたかどうかということによるわけです。あなた方に礼を授け、あなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が立法を行ったからそうなさるのではない。福音を聞いて信じたからだと。そのように、教会が前へ進み、私たちの人生が新しい局面を切り開くという時は、行いが豊かになる時ではなくて、信仰が豊かになる時なんです。私たちのうちの信仰が豊かにされ、福音を聞いて信じる喜びが溢れてくる時に、教会は自然と扉が開かれ、前へ進み始めます。アブラハムが、あなたの子孫は天の星のようになると言われた、その約束が教会の上に実現していくわけです。まさにそのように、ルターは、救いということにおいて信仰義人を言ったわけですが、私たちの時代では、新しい年月を展望する上では、教会が前へ進んでいくという、このこともまさに信仰義人であって、信仰を通して歴史が開かれるということを改めて心の内に刻みたいというふうに思うものであります。私たちが聖書の御言葉をうちに蓄え、この聖書が聖霊の炎を通して生き生きと燃えてくるときに道は開かれていきます。私たちのする行いは、そのような信仰の炎から出てくるときに、誠に多くの人々の心を燃やすことになるのです。教会の始まりも前進も、そして最後も信仰を通して燃やされるこの炎が鍵を握っているということを改めて覚えさせていただきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を賛美します。あなたは私たちの教会を信仰を通して立ち上げるという、その約束を持ってこれまで導いてくださいました。先人たちが数知れない戦いを担いながら、これまで教会の歴史を築いてこられましたが、私たちもまた新しい歴史の分岐点の中に立っています。これまで先人たちが限りなく伝えてくださった信仰義人の教えを守り歩んできましたが、これからさらに新しい日々を開いていくときに、私たちはこの教えを改めて胸に刻み、アブラハムが神様が約束してくださったものを、まさにイサクという形で与えられたのも信仰によるという ことを思い起こし、私たちの教会が新しい人々がここに集い、神の栄光を表していくその姿を見ることができるのも、信仰によるということを心深くに、刻みつけて、前へ進むことができるよう、お導きください。どうぞ私たちのうちに燃える、御言葉と聖霊の炎を通して、この地域全体に、福音の香りと力が及んでいきますよう、お導きください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。